東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りいたします。さて今回のゲストですが、応援団であるレオスキャピタルワークス株式会社代表取締役社長藤野秀人さんです。
ひふみ投資のファンドマネージャーの方ですよね。
そうですね、はい、社長になられて、
社長になられたんですね。そうですね、
はい、一番にインタビューしてまいりました。マーケットのこと、あとは東証が秋に行うターゲット別セミナー、ほう、20代向け、30代向け、40代向け、はい、そして女性限定というセミナーを行うんですね。それに藤野さんが参加されますので、そのあたりの意気込み、また意味合いなども伺ってきましたので聞いていただきたいと思います。ゲストはレオスキャピタルワークス株式会社代表取締役社長 CIO の藤野秀人さんです。藤野さん、今日はよろしくお願いいたします。
こちらこそ。
さて相場なんですが、荒っぽい動きが続いています。アメリカもなかなか利上げできず、中国の景気減速も不安視されていますが、藤野さんはアメリカ中国、このあたりどのようにご覧になっているんでしょうか。
まずチャイナショックですけれども、これはただ単純にマーケットが下がったというわけではなくて、実際の中国の景気の減速というものが背景に、あると思います。逆に中国の景気は減速しているのに、減速傾向も去年から見られていたんですが、去年非常にこう上げすぎた、今年の、春先ぐらいまで大きく上昇したということがあるので、結果的に言うとそれが下げ幅、それから下げ率ともに大きくしてしまったと思います。ただ現状で言うとマイナスの成長ではなくですね、公式の見解で言うと 7% ぐらい、実態的には 5% ぐらい、もしかしたらそれ以上小さいかもしれないという話があるんですけれども、ただGDP 世界で2位の国がですね、7% 近く、楽観的な数字ではですね、悲観的な数字でも 4% から 5% 成長しているということですから、そういう面で見ると落ち着けばある程度心配なんじゃないかなと思います。でアメリカの方はですね、実体景気の方は非常に良くてですね、特に失業率も、順調に下がっていて、それほど心配することはないんですけれども、イエレンさんが前回金利を上げなかった大きな背景とすると、主に中国の景気を気にした、株価動向を気にしたということですので、今回の米中の下げというものの震源はやはり中国だと思います。ただこの中国も先ほど話した通り、あるところで落ち着くだろうというようなことを考えてますので、現状でいうとまだ下落余地もありつつも、そこが見えてきたかなというように考えてます。
最悪期は脱したというふうに考えてもいいんでしょうか。
そうですね、最悪期を脱したかどうかまだ分からないんですけれども、少なくとも最悪期に近い、もしくは最悪期の賭博地ぐらい見えたというところで、むしろこれから3ヶ月半年っていう面で見ると上昇する可能性の方が見えてきたというように思いますね。
そんな状況の中で日本企業の業績に対する不安感みたいなものも出ているように思うんですが、日本企業をどのようにご覧になってますか。
まず日本の、景気についてみるとですね、足元意外に内需が強い、特に消費が強いということが分かりました。9月主要の小売関係の数字がですね、非常に良かったんですね。それもあるので、日本の足元の消費の数字そのものは悪くないと。ただ一方で輸出ハイテク、特に中国関連の企業についてはやはり減速感が目立つということがありますので、輸出関連については少し厳しい展開がまだ続くのかなと。ただ一方で内需の方がしっかりしているので、日本についてもこれから大きく下げていく要素というよりは、寝固めをしながら上を見ていく展開かなというように思っております。
そういう見通しを参考に銘柄選びをしていかなきゃいけないわけですが、まだ荒っぽい相場も続く可能性もありますので、リスクマネジメントをやっぱりしていかなきゃいけないというところに行き着くと思うんですね、
はい、
藤野さん流のリスクマネジメントの考え方ってどんなところが基本なんでしょうか。
リスクマネジメントで一番大きなことは何かということですが、一つは心構えだと思うんですね。投資について深く理解をするということが、 実は一番大切なことだと思います。で、その中で、投資をするときに、投資をして非常に怖いとか、全財産を吸ってしまったという話がありますが、その中身を見てみると、ほとんどの場合が、信用取引、要は借金をして投資をするということをした場合なんですね。一般的に言うと、その信用取引をしなかったらですね、半分になるとか、三分の一になるようなことが短期間に起きることは株式投資ではまずありません。だから、その面で見ると、何に投資をしているのか、投資手法はどうなのかということに対する、投資に対する正しい知識があることということが、実は一番のリスクマネジメントではないかなと思います。要するに、いたずらに、不確実な知識に基づいた情報で不安視することはないということだと思います。
個人投資家の方々も、これからやっていくべきそのリスクマネジメント、もちろん勉強することというのも大事だと思うんですが、その他はいかがですか？
まずはですね、やったことない人というのは、このチャイナショックで下がった怖いなというような気持ちだけが先行すると思うんですけれども、私がとてもお勧めしているのは、1万円とか2万円とかそのぐらいの規模でも投資を始めたらいかがですかということなんですね。まずやってみないとわからないというところがあります。で、もし1万円2万円投資をして、それで自分の生活が脅かされるということであれば、多分生活そのものを見直さなきゃいけないということだと思いますので、ごくわずかな金額でスタートしてみるということが大事かなと思っております。逆に今投資をしていて、でその投資によって非常に今心が穏やかではないと、非常にイライラするという人は、実は自分のこのやるべき投資許容量を超えた金額を投資している可能性があるんですね。だから投資について非常に大事なことは何かというのは、やはりこう自分のそのリスク許容量に合わせた投資をするということ、要はその投資をすることによってドキドキしているかしていないかってことが大事だと思います。もしその始終その投資のことが頭に離れることができない、もしくはドキドキしているということであれば、その投資金額が大きすぎるんだと思うんですね、はい、その場合は一部削るということをお勧めしたいと思います。
はい、金額ももちろんですが、あとはこう自分の生活の環境に合わせながら投資をしていくということも重要だと思うんですね。
そうですね、はい、全くその通りだと思います。
はい、東京証券取引所がこの秋にターゲット別セミナーというのを開催することになりました。
はい、
10月から始まって11月まで続きますけれども、はい、20代対象、30代対象、40代、そして女性限定というふうに分かれてるんですよね。
はい、そうなんですね。それは、世代ごとに抱える悩み、それから資産状況も違うと、ライフステージが違いますから、ライフステージに合わせた、資産運用があるのではないかというのが東京証券取引所様の考えでありますし、それは私たち、プロの投資家としても全くその通りだなというように思ったわけです。だからこのターゲット別、それは年代別、それからあと女性限定ということですよね。で、ただあれですよね、20代30代40代のところは男性限定ってわけではないわけなんですよね。
はい、もちろん女性も大歓迎です。
そうですね、これ実はこういう話があるって話を聞いたら、私は30代なんだけれども、30代のところに行くべきか、女性のところに行くべきか悩んでるというような話があったんですが、それは行きたいところに行けばいいということですよね。
もしかしたら30代の方でも40代の投資を考えるという意味では、はい、ちょっと上の年代のものを狙ってみてもいいかもしれませんね。
あ、そうですか。40代限定ではないんですね。40代のその時の心構えを聞きたい人が30代でも受けていいということなんですね。
そうですね。
あ、それはなんか知らなかったです。
はい、自分のライフスタイルに合わせて、自分の考えに合わせて選んでいただくというのも手なのかもしれません。はい、藤野さんは女性限定のセミナーを担当されるんですよね。
そうなんです。これはですね、草食投資隊の他のメンバーにちょっと嫉妬されてですね女性限定の方が楽しそうだとかね、そういうことがあったので、で、いやいや、20代30代40代の人たちも楽しいですし、女性もいらっしゃいますよって話をしたら少し納得されてましたね
ちなみに藤野さんは20代の頃投資に対する考え方ってどんな考え方だったんですか？
20代の時はですね、投資についての考え方というのは、私自身はその大学を卒業するまで投資について全く関心がなかったんですね。この業界について初めて学ぶようになったんですけれども、やはり学ぶに従って興味が出てきて、自分でも、実際には投資信託に投資をすることだったんですが、投資に興味が出てきた年代が20代だったような気がします。
30代40代と進んでいくうちに何が変わってきたんでしょうか？
そうですね、30代40代で仕事の質が変わってきたと思いますね。30代はやはり自分が稼ぐ、それから自分が力をつけたいという気持ちがすごく強かったような気がします。もちろんチームのこと、会社のことも考えてましたが、どちらかというと自分のことを考えてたような気がするんですね。でも40代になって何が変わったかというと、自分だけではなくて家族とか会社とかですね、周りのチームのことを考えなきゃいけないし、考えなきゃいけない年齢になったということだと思います。影響力の範囲が変わってくるということではないかなと思いますね。
それを自分のことに投資家の皆さんが置き換えるとすると、もちろん仕事のこともありますが、家族のこともあったりしますね。
そうですね。だからライフステージの変化っていうのはすごくあって、ただ今晩婚化も進んでいるので、40代の方で、小さいお子さんを抱えていらっしゃる方もいらっしゃれば、30代で何人も子供いらっしゃるような方もいらっしゃると思うんですね。だからその面で見れば、それぞれのこう加速構成であったり、自分の置かれている状況に合わせながら、選択されるといいんじゃないかなと思いますね。
はい、それでは意気込みを最後に一言お願いします。
まず分かりやすく、投資の魅力について伝えるということが大事ですし、魅力について伝えるだけではなくて、そこに、裏にあるリスクについてもきちんとお話をすることが、大事ではないかなと思います。なるべく分かりやすく皆さんにお伝えしたいなとように思っております。楽しみながら勉強できるようにしますので、ぜひ振るって参加していただきたいなと思います。
はい、多くの方に参加いただきたいですね。
そうですね、
はい、詳しくは東京証券取引所のホームページでご覧いただきたいと思います。皆さんのお越しをお待ちしております。
お待ちしております。
藤野さん、今日はありがとうございました。
こちらこそ。
東証プラスユー。
ここでセミナーのお知らせです。東京証券取引所が展開する日本経済応援プロジェクトプラス U、 マーケットから日本を元気にを合言葉に、証券投資が持つ本当の意味、投資の力を全国で開催中のキャラバンやラジオ番組でお伝えしています。そのプラス U 日本応援全国キャラバンの特別編、世代別セミナーと女性限定セミナーの開催が決定。その第1弾である20代向け株式投資セミナーは10月15日木曜日夜6時半から東京大手町サンケイプラザで行われます。沢上投信沢上敦人会長と運用責任者の草刈貴博さんが、どのように投資を始めたらいいかなど、投資に関するさまざまな疑問にお答えします。参加は無料。お申し込みは、東証プラス U プロジェクトのホームページにあるお申し込みフォームから、または東京03-3219-3609、03-3219-3609、プラス U キャラバン事務局まで。
さて、今回はゲストにレオスキャピタルワークス株式会社代表取締役社長 CIO の藤野秀人さんにご登場いただきました。アメリカのこと、中国のこと、またセミナーのこと、いろいろ語っていただきました。さて、来週のゲストです、証券コード7594、マルカ機械株式会社取締役社長の山下俊明さんです。
機械商社で業績が堅調な会社ですよね。
そうですね、業績いいですよね。はい、世界情勢についても伺っていければなと思っております。東証プラス U マーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。 この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。